作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さん、お願いします。
はい、課題作品の出口が見えない塾生系です。
ファンタジーの出ました顔の流れです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もういくつ寝るとお正月ってな
るのか、
早い時期になってまいりました。まあ、あと10日ほどなんですよね、うん、ということなので、まあ、年末年始いろいろと、ね、来週は、来週じゃないのか、もうそろそろクリスマスになりますし、年越し初詣というね、いろいろイベントありますけど、なんか皆さんの予定とかは。
大掃除かな。
大掃除、
大掃除ですよ、大便ですよ。
そんなしっかりせんけどね、俺も。
そうなの。
まあ普段あんまりせえへんから、ちょっとお掃除やしちょっとぐらいするかみたいな、そんな程度だね。
家中消毒とかせえへんやな。
やりすぎやろ。
壁を拭いたりとか。
家中消毒で
シロアリ湧いてるレベルやん。
まあシロアリがいないってなったらさ、なんかあるじゃん、こうやっぱり美しい家で年を越したいじゃないかみたいな。
ああ、そうですね。
そうそう、
これ放送されるのいつまでですか。いつ明日放送されますよね。
そうだね、
急ピッチでね、あのクリスマス僕一人なんでお願いします。
大丈夫、俺もそうだから。
あ、友情の方が言います。
まあというわけで、それではこの方にも登場していただきましょう。中山先生、お願いします。
はい、中山一郎でございます。ほんまは今日はダークナイトのイベントをやってるはずなんですけど、はい、でその次が、カイチャンネル兼コース一郎の忘年会でございました。また忘年会があと何回かあるんで、私としては楽しみにしております。
先生はイベントに参加するところではなく、あの仕掛ける側の
仕掛ける側ですね、はい、そうなんですよ、はい。
まあ、イベントといいますと、最近各方面でも、話題になっておりますが、万国博覧会が2025年ついに大阪で開催されるということに決まりました、
うん、大丈夫かと思ったけどね、本当。
あ、大丈夫かと思った派、
うん、はい。だってさ、大阪ですって、
うん、大阪だね、
うん。まあ、とりあえず万博と言いますとめちゃくちゃ金がかかるよなとか、
はい、
うん、財政大丈夫かなとか、
うん
うん、で、まあ、ざーっと見てます。まあ、いきなりざーっと見てますと、一応、まあ、会場外のインフラ整備とか、まあ、いろいろとなんや、ね、予算組んでるんだろうなと思うんだけど、はいはい、大阪で忘れちゃいけないこの予算をどうするのかと、
うん
うん、大阪ですよ、見てるとほら、うん、5月から11月か、
そうですね、うん、一応開催期間としては2025年の5月3日から11月3日の、約半年間ということになってますね、
う
ん、で場所が大阪市此花区の夢島というので、まあ、埋め立て地のところにそういう会場を作ってやろうじゃないかということになってます。一応想定来場者数が約2800万人、経済波及効果2兆円という、うん、すげえ数字がこう出ておりますけれども、
うん、
でかいよな。
そう、万博っていうのは基本的にね、外人を結構、あ、外国の方は結構来はるんですかね。
まあ、やっぱり日本の文化、まあ、日本だけじゃないですけど開催国も含めて、うん、その世界各国の文化を紹介する場というのが一応万国博覧会ということなので、うん、
そうですね、観光の方がね潤ってくれたらすごいことになりそうですけど。
そうですね、やっぱりメリットデメリット両方それ挙げる人いるんですよ。予算がかかるだとか、うん、その海外の人がたくさん来るから治安がどうなのかいう人もいてはるんですけれど、うん、でちなみにその前回ですね、要は1970年の大阪万博どうだったかというと、1970年の3月15日から9月13日まで、これも同じく半年間やってました、うん、で場所は皆さんご存知の通り大阪府吹田市千里丘陵ですね。今の万博記念公園ですけど、
う
ん、で来場者数が6421万8770人というんですけれど、この6400万人というのが、あの2010年に上海万博っていうのがありましたね、う
ん、あ、あったあった、
うん、で、あの時の来場者数が、7308万人だったんですよ、
うん、
多いな。
で、その2010年の上海万博で、数字が抜かれるまでは実は最多入場者記録だったんですよ。
お、 負けたんだ。
まあそれだけ大きかったんで、
負けたというか上海と日本では立地が違うからね。わざわざ大阪まで日本の、しかも1970年って今ほど観光客もいない頃や、うん、俺は外人見たら珍しがってたからね、うん、そんな時にこれだけの大成功を収めたっていう。で大阪万博だけやね、いろんな万国、まあ、博覧会やったよ、はい、うん、名古屋でもやったし沖縄でもやったし、まあ、万国博覧会じゃないにしてもね、うん、でもまあ成功したのは本当に大阪万博だけ。
まあ我々3人は当時は生まれてなかったわけで当然 ね、
まあ、ね、
その直接的には知らないんですけど、うん、その当時 の、 その何盛り上がりというかっていうのはどうだったんですか。
あのね、その前年か2年ほど前にイザナギ景気っていうのがどうだって、はい、日本はずっとプラス成長、二桁成長ずっとしてて、 でちょっと政府はそれをちょっと、抑えたのよ。でそのイザナギ景気がちょっと収束した頃に万博があったのよ、うん、だから大阪の人間としてはまだ経済いけるぞってどんどんいけいけいけいけどんどんでやったっていう、うん、大阪は景気がそのまま残ったらしいね。すごかったらしいよ、うん、もう当時を知る人間がすれば、僕はその時は兵庫県のかなり田舎にいたんでよくわからないんだけども、うん、本当に、ね、その時で美味しい目にあったっていう大阪の人たちたくさんいる、うん、めっちゃむちゃ儲かったって、うんうん、店で出してるだけでも儲かったっていうね、
あだろうな、
うん、いうような時もあったっていう。
たまにテレビは放映されるんですわ、その当時 の、 大阪万博の状況とか、
ね、うん、記録映像
が
ね、
記録映像が、はい、人の海ですな。
そうですね、あのね、う
ん、そりゃ儲かるわって思ったもん。
でね、そういらん景気で人が、まあ、その庶民がお金を持ち始めた中流階級で、うん、と、まあ、だから一億総中流階級とか言われてたぐらいだけども、うん、まあ、社会主義国みたいになってうまいことね、うん、お金持ってるわけ、じゃあこのお金をどうしたらいいのったら未来に投資をしようと、で未来はこんなに明るいのが待ってるよっていうことで、まあ、ロボットであったりだとか、電気自動車であったりだとかロボットであったりだとかね、そういうものを、まあ、夢が見られたっていうのが大阪万博やったから受けたんやな、時代的にもね、でしかも東京オリンピックがその4年前にあったでしょ、でインフラが新幹線とか高速道路がちょうど整ったっていうこともあって、でこの大阪万博があって大阪のインフラも整えられた、新御堂筋がその時に作られたし、御堂筋も千里までつないだっていうこともあって、うん、だから交通インフラがものすごく整備された時でもあったのよ。
全部うまいこと重なったって
感じですね。動くほどって初めて出したのが、うん、びっくりしたもんね、ほどが動いてんねんね、うんうん、だからエスカレーター右立ちでしょ大阪。
あ、そうです、
東京は左立ちなんですよ、うんうんうん、でなんでかって言ったらエスカレーター右立ちっていうのは万博から始まって、これ世界基準なんだって。中国もアメリカもカナダもほとんどの国は右立ちやね。だから大阪はそれに習って国際基準、東京ローカルや
ね。、うん、ああそう習ったんや、
さまざまなことが、まあ、大阪から発祥したっていうことで、うん、非常にまあ価値のある大阪の決起、関西の決起っていうのを本当に大きく左右した、で成功したと。うんうん、だからまあインフラ、まあ、今もね、今度の万博もインフラせんといかんねんけども、それがどうなるのかっていつも、まあ、オリンピックやるときもそういうのあるんだけど、大阪万博の場合はそれに役立った。で千里なんか人が住んでへんかったんだ、そこタヌキの出るようなとこやったんで、うん、そこでああいうマンションって、はい、鉄筋コンクリートマンションで行って夢の住宅だ言うて、今はジジババッカかなってどうしようか、老朽化どうしようかじゃないだったんだけど、まあ当時はね、はい、そういうあれだったんです
よ。だ今回もちょっと状況が似てるっちゃ似てるところもあるんですよね。万博を2025年大阪に招致しようっていうのが方針として決まったのは2014年頃なんですけれども、うん、やっぱりその前の年2013年にの9月ですかに2020年の東京オリンピックが決まったっていう時があったわけなんですよね。だから東京オリンピックも2回目、じゃあ万博、大阪万博も2回目を狙おうっていうので、あれでだいぶ機運が高まったっていうのはあるんですよ、うん、
ただね、大阪万博の成功は当時まだ海外旅行がそんなにちょっと夢の世界やったってなって、うん、でまあ、大阪万博をずっと回るといろんな、ね、アメリカ館、ね、ソビエト館をもちろんのこと チェコスロバキア館とかブルガリア館とか韓国館とかあるのよ、エクアドル館とか、まあ、そこに行って、まあ、世界行ったような気分になる、ね、ブルガリア館行ってヨーグルト食べてな、まあ、ベタやねんけどそういうことをやってな、なんかブルガリア行ったみたいな、うん、感覚に落ちたんで、今はとそういう感覚、ほんまにもう海外旅行、国内旅行かけるのが安かったするから、うんうん、だからそういう意味ではちょっとそういう魅力はなくなったのかなと。だからよっぽど夢を語らないと成功しないだろうなとは思う、うんうん、ただ夢を語る場であって、万博までにこれちょっとなんとか成功させようぜっていうことで本当にそれがなる場合もあるんだよね。大阪万博初めてだろ、あの線のない電話みたいなあ、電話って線のあるもんと思ってたよ、うん、線なかったらどこ 声通じんねん今も当たり前じゃないですか、はい、みんなもう携帯電話スマホでしょでしょ、だからそういうものの原点がそこにあったのかなと、うん、あと、まあ、あの電気自動車とかね、
はいはい、
立体テレビとか、うん、そんな大バカ万博初めてなんですよ、う
んうん、だからあれから実用化された技術っていうのも結構そういう意味ではあったりとかするんですけど、さすがに人間洗濯機はないなと思ってるよね
人間洗濯機な、
うん、あああれかぐるぐるぐる、う
んうん、あれあかんで
やっぱりダメですか、う
ん、お風呂やねんからね、やっぱり中に入る女性は全裸で入らない、え水着着て入んのんかいであれでもうあのやる気なくしたと思う、何やもんなみたいな、うん、
でもって今回あんまり目玉らしい目玉を聞かないんだよなと思います。
そうなんですよ、うん、だからそれがデメリットの一つとして、不安要素の一つとして挙げてる人もやっぱりいるんですけど、やっぱり前回は月の石とかね
そうそう、うん、あのわけのわからんデザイン、太陽の塔とか
さとかね、
うん、あとねソビエト中国っていうのが神秘の国だったね、
ああ共産圏が
共産圏神秘の国だったね、うん、僕あのちょうど小学校5年生かの時に香港に行ったんですよ、これ新聞少年の小学級なんとかでね、はい、で香港 の, あの国境線で香港当時 イギリス領だったね、はい、でこっから中国領ですと、でここ一歩でまたいだらもう帰れませんよって言われたから日本で帰れませんからねって言われたぐらい神秘やったのよ。でもうソビエトなんかもそうやから、ソビエトってもう、ね、アメリカとこう競い合ってたわけよ、宇宙開発とかなんとかっていう、その一端が見れたっていう魅力もあるのよ、うんうんうん、ちょうど毛沢東いた頃やで、
う
ん、
その
中国の周恩来、田中角栄がその毛沢東周恩来と握手したのはその2年後ぐらいからね、うんうん、神秘の国だって、神秘の国ないもんな今、
まあ、そうですね、結構どこへでも行きますからね、
北朝鮮とか、北朝鮮ぐらいもんかな、
北朝鮮館って出ってる
どうしよう、
北朝鮮館っていいねこれで、
なんかすごく入りたいんですけど、ね、
はい、
ちょっと行ってみたいけどさ、うん、
はい、ここに入ったら一旦もう家に帰れませんとか、うん、はい、みんな拉致されたと思ってくはい、携帯電話スマホ取り上げますよ
未来が大事じゃないですか、
未来
が
ね、
未来を語るはずが、は
い、スマホ解消しがったら保釈金出しなさいそこで金儲けしろみたいな、
でも本当そうですね、あの、まあ、それは目玉っていうのはそれは指揮者とか多分考えてるとは思うんだけど、うん、あれやな、神秘ってものなくなってるじゃん、言ってしまえば、
そうだね、
じゃあ神秘以外何を目玉にするんだっていう、神秘以外に何か目玉となるものあるのかなと
考えようや、
考えるんだ、
う
ん、
考えようや、
科学的な視点しか無理なんですかね、それは。
いや、そうでもないと思うで、うん、各国の文化がまあ一応中心やから、それだけじゃないと思うんだけど、
うん、日本という国がヨーロッパで認められたのに、例えば1900年のパリ万博って言われてるんだよね、
はい、
1900年っていろんなターニングポイントがあって、あの義和団事変というのがあって、はい、日本は柴大佐ってね、柴五郎大佐ってのものすごいあの統率力によって、まあ、その義和団を収めて、でそのまあ日本軍の動きに痛く感動したイギリスが日英同盟を結ぶっていう発端がそうだったね。で一方パリ万博では何があったかって言ったら、日本館を作るときに、まあ、日本の作業員、まあ、大工さんとかね、ああいう人たちがトンテンカントンテンカンで、他の館の人たちは、ああ今日は昼休み、今昼休みで弁当食ったりパン食ったりべちゃべちゃ喋ってるのに、日本館だけは一生懸命働いてる日本人って、うん、日本人ってやら働き者やなっていうところで、ちょっと日本人の、ね、グレード上がったのが、うん、そのパリ万博って言われて、でその時に、まあ、日本館では何をって言ったら、まあ、テクノロジーじゃなくて日本の伝統 の, あの陶芸品であるとか美術品であるとかで、それでまた日本のまたジャポニズムっていうのがそこで生まれたっていう、 うん、いうのはで蝶々夫人マダムバタフライとか、はい、そういうのが作曲されたりなんかしてもそのあたりやでね。だそういう意味でね、そのジャパニズムっていうのを生んだきっかけがパリ、うん、でしかもパリ万博のまああの後としてエッフェル塔っていうのはパリ万博の象徴、うん、まあにあの太陽の塔みたいなもんやな、はい、うん、みたいなもんで未だに残ってると。うん、でそのエッフェル塔と凱旋門を真似して通天閣が作られるわけです。微妙に我々もその文化の恩恵が微妙だな。
でちょっと調べたんですけれど、その、まあ、目玉になりそうなものっていうのがないかどうかっていうのを考えたんですけど、そのやっぱり2025年っていう年がどういう年になるかっていうこととやっぱ関係してくるだろうと思ったんで、一応、うんうん、その時何が起こるかっていうのを調べたんですよ。何がありそうな年かっていうのね。で、2025年は第二次世界大戦、まあ日本だと太平洋戦争の終結からちょうど80周年になるんですよ。戦争関係が、ひょっとして、まあメインにはならないでしょうけど、テーマの一つとして持ってこられる可能性はある。っていうのだとか、まああと関西のローカルですけど、その阪神・淡路大震災発生から30周年の年でもある。
まあ、災害関係が来るかな、
うん、でもあんまりね、
まあ未来よ
っていうわけでもないし、うんうん、であとねちょっと個人的に期待するのが、そのいつ頃になるかはちょっと分かんないんですけど、あのロシア連邦宇宙局というのが、まあ、ロシアの NASA みたいな機関があるんですけど、うん、が2025年までに火星の有人探査をやるっていう目標を掲げてるんですよ、うん、なのでそれまでに行ってくれたら月の石ならぬ火星の石が見れるかもしれん。
おお。
いやアメリカちょっとそれはちょっと無理、ちょっと受け止められないでしょすぐに。
いやでもこれでね火星の石が見れたら、前月の石見れた人が火星の石見れるってなったらちょっとおもろいじゃん。
うん、俺あれで、ね、あの1970年の大阪万博行って月の石見たんですけど、うちの裏の河原の人とか変わんねんって思ったよ。
あの実際蘇生はそんなに変わらないです
よね。あのロマンです先生、ロマン。
しかも遠くの方にポツンとあるだけやちっちゃいのポツンとあるだけで、うちの河原の石と取り替えても分かれへんのちゃうかみたいな話はしてた。
先生ロマンロマン
してた。ほんまかとか言えて、うん、その時から大人疑ってたから俺は。ほんまかほんまかなって言ってた覚えはある。
まああとその年までやと思うんですけど、一応高さ世界一を更新することになるドバイシティタワーが完成する予定なんですね。
何メーターのなそこ、
あちょっと分かんないですけど、あのなのでそういうアジアの技術力っていうのを、うん、あの打ち出してくる国があるかもしれない。あ、まああとね、あのスーパーマリオブラザーズ発売40周年なんだって。
微妙だな。
でもなんかオリンピックでもゲームを競技化するとか話出てるじゃないですか。
あ、 e スポーツとかいうの、うん、
なんかそっちとかなんかつながりがありそうで、
あ絡めてくる可能性もあるね、うんうん、あとこれはもうマニアックですけど、阪神タイガースの前身となる大阪野球クラブが発足してから90周年なんだって。
そんなもん大阪で万博で出されてもなという気がしないでもないんですが、
いやでもちょっとやってほしい感はあるけど。
もう長歴史長いですけど日本シリーズ制してないですね。
先生
この球団弱いですねとか
品種交換
っていうような感じですかね、
うん
う
ん、どうなんのかな、
どうなるんでしょうね。
私と一夜なんかこう一瞬今のジャポニズムかってアニメ出すかなとか思ったけど、
ああ
いやーけどそこまで今アニメってその流行ってます？海外とかで。いや
海外は
いや流行ってるけど、うん、その未来的なものって流行ってないじゃないですか。例えば鉄腕アトムとかって未来的なものあるじゃないですか。
万博でまでやらんでもっていう感じはせんでもない。
そうやな、
このアニメもね、その国はまあそのアニメの打ち出しやってもしれんけど、アニメの現場の状況はひどいからね。それはもうアニメーター食っていけないという状況はあるにもかかわらず、もうそこで夢見てもうてもねと、もうちょっとそこを現状を見てあげんと、制作側は悲惨や、
う
んうん、
そうですね、
うん、っていう現状あるからね、うん
うん、宣言する前はそこなんとかしたりだという気がする。
ゲームにしてもさ、あの下請けのゲームのところでシナリオ書いてると知ってるけど、悲惨やね。
そのバーチャルリアリティってあるじゃないですか、映像実写。あれのもっと進化版っていうのはなんかそうなんか作られてないっていうか、今発明中とかそんなのがないんですか。
あ、もちろんその技術的にはどんどんある進歩していってるので、
うんう
まあ、そういう展示があるかもしれないね、
うん、なんかもう入ったら言うたらもう別世界別次元にいるみたいなのがあればいいなと思ったんですけど、
でも介護ロボットとかそういうのが多くなっちゃう、これがどんどんどんどん高年齢化した時に、その今もあるけど大分に、はい、そんな力なくても装着したロボットみたいもう力が、まあ、歩け普通に歩けたり、うん、手で何か取ったりっていう、
2025年だからあと何年まああともうちょいか
7年
か、うん、7年もあったらすんごいもう技術力はもう進化すると思うわけですわ、うん、今よりは本当どうなるのかなと
思う、死なない人間が生まれるかもしれない
、まあ、ついでに懸念材料はね、5月開催期間5月3日から11月3日、
はい、
夏が入ってるな大阪はね、
あど真ん中ですね、
ど真ん中ですよ、あ大丈夫かと、もう毎年暑さの記録を更新してるのに7年後の大阪どうする、サハラ砂漠に勝ったら
もうそれを売りにするしかないね、今日はこんだけ暑い、
でもだからあとで冬にやってどうっていうのもあるよ、
うん、
うん、冬も寒いで、
まあ、
うん、でも冬の寒い時やるより夏の方が出かける人、寒かったらみんな家にと思ってパンパン行こうか寒いしこたつ当たってよってなる、夏やったらさまあねずっと出ようかってなる気もするけどさ、冬はちょっとあんなんちゃうかな、
夢島ですからね、
夢島ってもうドームで覆ってるやろそんな、ね、う
ん、そうですか、うん、私これが一番懸念材料なんですわ、
ドームで覆ってちゃんと扇風機は待ってると思う、扇風機か来た人に全部こう扇子と打ち合わせはいこれで会うでください、
せめて氷柱でお願いします、う
ん、でもそっちないかって、これが資源が枯渇するということで我慢していただけますでしょうか、そういうシミュレーションでもあります、
客来ると思う、
だからイベントとしてね、
まあね、
うん、やるんであればまあそれはいいかもしれないけど、じゃあそれをこれを起爆剤にして大阪を元気にしようっていうね、うん、あのことを言ってある人もいるんですけど、果たして大阪はこれで元気になるのか
と、遊園地とかどうするのかね、大阪万博の時はエクスポランドっていうのがあって、はいはい、この子供たちはこれを楽しみに行ったのよ、で当時まだそういう遊園地もなかったのよあんまりな、
うん、
うん、だからそういう目玉があるのかなとか、
今は東京ディズニーランドがまあ一人勝ちですので、
いや USJ も負けてないよ、
まあ間違いないとね、うん、じゃあ第3のあれは勢力がつくのかなと、
ディズニー
でもなく UFJ でもなく
UFJ
東映映画村
それいいんちゃいますか、ね、うん、一応文化だ、
でもなんか外資系なんですね、 USJ でもディズニーにしてもね、
ま
あ、うん、日本で作りオリジナルを作ってもいいかもしれないです
、うん、大阪やから東宝映画村、
ああ、
うん、東宝は大阪、宝塚 東京やから、うん、宝塚やからね元がね、いいよ東映映画村、若大将がいて
若大将
ゴジラがいて、あの三船さんがいて
海外の人だったらむしろそういうものの方が喜ぶんかなっていう気もするよね、
あと猛烈社員とかね、あの牧師社員とか小橋刑事みたいなああいうサラリーマン人がいてね、
うん、入り口入るときにみんなそういうその時代の格好してもらうみたいなコスプレ的な感じでね、でそういう昔の街並みが再現されてて、
あ
そこでまあなんか当時を疑似体験できるみたいな、
あいいじゃん、
いいね、
そうそう、
1960年代ね、いいね、
いいです ね、
ね、テレビまだモノクロで
なんていうか下手なカジノとかそれよりはそっちの方がよっぽど日本らしくていいよなと、そ
う
そ
う
そ
う、う
ん、
もう最先端技術を駆使して70年代を完全再現しますとかっていう
逆に
いいね、うん、ね、バーチャルロボットで、ね、お魚とったら隣に加山雄三がいて向こうでは三船敏郎が酒飲んで暴れてていいね、
いいんですけど、いいですね、うん、それどれだけの外国人と日本人
分からないね、あの青大将の田中君が「青大将そんなことしていいのかよ、いいじゃんされてっきりでいいのかやめたまえ」とか
いいですね、うん、
かなりマニアックなバクバクなさ気がするんですけど、
であのプロジェクションマッピングみたいな感じで、あのランダムな時間帯にあの建物にこうウルトラマンがババーンって出てくるとか
、うん、
ガンダムどうするの、
ガンダムもっと後だから
60年代で、ね、60年代ガンダムない、鉄人28号やわ、
あそうですね、鉄人28号かな、
鉄人28号
かな、んか日本の文化集大成とかなんかごちゃ混ぜになってきましたね、なんかこう、
うん、でまあそういうのの方がもうちょっと面白いかなと思いますけどね、
うん、
であの万博1970年の前の少し前の1967年に放送されていた初代のウルトラマン、
うん、
があるんですけど、あれの第26、27話というのが怪獣殿下という回でして、あの怪獣の有名なゴモラが登場する回なんですけど、あれはゴモラザウルスっていう生き残った恐竜がいるから、それを万博で展示しようっていう話なんですよ。でそれにあの麻酔弾あの突っ込んで眠らして、あの大阪へ運んでくる途中にあの目覚めて暴れるっていう話なんですね。
ひどいだご
さ、逆にいいかもしれない。
いいんだ。
あの六甲山にあの墜落すんねん、ドーンと。そこで完全に目が覚めてこう暴れるっていうね。
うん、ゴムラの尻尾がね、中之島公会堂壊すの。そうだろ、
すごいですね。
その前にアンギラスがね、あの辺暴れてね、ヨデヤ橋踏み抜くでザーンってすごいやろ。
すごく見たくなったんですけど。
でその後あの難波の歌舞伎座の上空をあのガメラが飛ぶね、うん、で大阪城で決闘すんでね。そうやろ、
すごいですね。
で結局、まあ、ゴモラはあのウルトラマンに倒されるんですけど、やっぱりその人間の都合でね、連れてこられて見せ物にされたのはやっぱかわいそうだっていう、そういう話になるんですよ。で最後は剥製が作られて、やっぱり万博で展示されるっていう、うん、
しかも怪獣殿下の男の子が住んでるとか千里のね、あのマンションだよ、ね、千里のあの人間のね、で怪獣はいるんだって、その少年が言ったら、怪獣殿下いるもんかいって子供ばかりさんやけど、いやいやお前ウルトラマンがどんだけ大したことやねん千里の子はニュース見いいのかと、まあ、子供だ
からウルトラマンがここまで直結してると。
でも大阪万博はよう言うそうよ、あのガメラ対ジャイガーなんていうね、あれも大阪万博を舞台にして、ただ大阪万博の会場に入らへんね、外で暴れるなんか言われたよね、いいから、あのパビリオン壊しちゃダメですよとか、あのアメリカとかすべて撃たれたらどうするんですかとかね、そばへで大栄やしね、あの腰抜けて外で戦う。
まさかこうウルトラマンと万博が見事にこう結びつくとは思いませんでしたよ。
まあなので、なんか未来を語るというか、なんか過去を語り直す万博っていう風に、うん、しても面白いかなと思いましたね、
うんうん、というかどっちかといったら外人、まあ外国受けするのはアナログな日本なんじゃと思うんだけど、うん、今でも、うん、でなきゃ京都にあんなわらわらわらわら歩いてへんしな、うん、
な日本の良さって古いものと新しいものの同居やね、うん、だ古いだけじゃなくてそのテクノロジーがあるっていう魅力もあるらしいね、うん、ただ中国にはもう残ってないから古いものは、
ああそうですね、
やっぱそこがやっぱ日本に求められるらしいよ、うんね、京都とかね、うんうん、中途半端であの梅田とかあんま外人おれへんやん、大阪で外人たまは道頓堀とかの南とかバタ臭いところにおって、うん、梅田のおしゃれなところってあんまり外国人おれへんわ、
は
い、
ああそれありますね、
うんうん、だそういうねちょっと古い日本っていうのをね、うんうん、もうえんちゃんはもうみんなもうあの日本人は侍かお役所か籠書きの格好して
えらいなんかこう極端な、
うんうん、21世紀だからこそそれをやると逆にまた面白いっていうのはね、
クソ、うんうん、全部わらじに履っかえた
いいですね、
旅履いて、
うん、いいですね、
旅履く初めて行こうでいいとかいると思う、うん、中も車ないね、カゴ
カゴで移動
エコ
エコですね、
だからカゴを担ぐロボットを作ろう、
あいいなそれ、う
ん、あれあれだからカジノじゃない、トバ、
あトバ
トバですね、
カジノじゃないトバ、
超過半過とか、
そうそうそうそう、
いいね、
うん、
たまにデリラデリラとか言ってわらわらわらわらみたいな、
うん、そうそうそうそうそうピーよって出るな出るな逃げろーってそのとこふっ吹き消してでパッと吹き消したらロあの照明パッと消えないでピーごめんなごめんなごめんなしばい
で来たお客さんとかもあの実際にその中で通用するお金っていうのをもらってそれでちゃんとかけれるみたいなね、
お
うん、でランダムな時間帯で誰かがイカ様をやるみたいなとか
で捕まったら一旦牢屋に入れてシラスにおめきられ
てシラスまで
で桜吹雪のお奉行さんにさばいてもらう、
あの
獄門打ち首
助からねえで鳥羽の入り口のところで、あのその 役者さんがあのお金のなくなったあのおじさんの演技をやってるのね、
えらい徹底してる、
頼むからあと1両でいいんだみたいな、ね、金のやつは切れパーンって叩き出されるところをやるとか、
うん、
おもろ
い、ウキャリ
ー、それ万博で時代劇的なもん、そのあれ燃えそう
だね、そうだね、
うん、
まあでも日本文化だから、うん、一番ウケそうだし、
というわけで、まあ、未来の話をするつもりが過去の話をしてしまったという回になってしまいましたが、そろそろ音楽が流れてまいりました。エンディングの時間です。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去の放送分も聴取いただけます。また作劇塾は公式 Twitter、 公式 Instagram などネット上でも活動しております。皆様のご意見、ご感想、疑問など各サイトのコメントやメールフォームからお寄せください。最後に一言お願いします。
実際ここで話した通りの、まあ、万博といいましょうかなったら気狂っとんちゃうかって言いそうになると思う。
いや日本人でも行きたいね。
そうですね、あの大阪万博でぜひ行かせていただきたいですね。
最後に先
生、はい、ね、12月27日に最後の私の怪談ライブとなります。怪談の段もありますので、ぜひぜひ皆さん来ていただきたい。で31日か1日にわたって、まあ、いつものおでんを炊いて待っておりますので、まあ気の向いた方は中山一郎の所在に来ていただいて、大阪からお正月まで、まあ、ちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。
今年も残り少なくなりましたけれども、またまた引き続きよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。